ただいまから2020年12月24日クリスマスイブ礼拝を始めます。賛美歌111番します。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救いいらしたまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文39、イザヤ書53章。我らが登るところを信ぜし者は誰ぞや。彼は主の前に見栄えのごとく。我らが見るべき麗しき姿なく、美しき形はなく。彼は侮られて人に捨てられ、また顔を覆いて避けることを避けられる者のごとく侮られたり。まことに彼は我らの悩みを負い、我らの悲しみを担えり。彼は我らの咎のために傷つけられ、自ら懲らしめを受けて我らに癒す気を与う。我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのおのが道に向かい受けり。彼は苦しめられるとも自らへり下りて口を開かず。彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり。彼は我が民の咎のために打たれ死なり。聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書1章1節から5節、新約聖書の163ページです。ヨハネによる福音書1章1節、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、この日クリスマスイブ礼拝を迎えることができましたこと、心より感謝をいたします。新型コロナウイルス感染の不安が広まり、感染者が広まっている最中で、例年のようにキャンドルサービスを持つことは中止せざるを得ませんでした。けれどもこのようにしてクリスマスイブ礼拝が、このようにして皆様と共に守られ、またご自宅で共にこの礼拝を守っておられる方々を共に覚えて感謝いたします。不安や恐れの中に置かれていますけれども、しかし神様の愛と恵みはどんな時でも変わることがないことを私たちは知らされています。 イエス様のご降誕を心から感謝し喜び、イエス様のご降誕こそ全ての人の救いのためであったことを心に深く今受け止めるものです。ただいまより石橋牧師を通して御言葉を伺います。どうぞ御言葉を取り継ぐ石橋牧師を聖霊で満たし祝福してください。また私たちの心を聖霊なる神様が共にいて強めてくださり、静まって砕かれて御言葉に聞くことができますようにどうぞ導いてください。お一人お一人とともに主の御名を高らかに賛美するお礼拝となりますようにどうぞ最後まで守り導いてください。すべての栄光を主に帰して私たちの救い主主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。賛美歌112番。地と信条。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず、我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、地にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。闇の中に輝く光と題しまして、石橋牧師より説教をいただきます。
今年のクリスマスイブ礼拝、越谷教会のクリスマスイブ礼拝として、静かな、ひっそりとした礼拝を捧げることになりました。昨年まではキャンドルサービスとして400名ぐらいの方々が来てくださったわけです。しかし今年はそのキャンドルサービスができませんでした。それでクリスマスイブ礼拝としてこのように礼拝を守っています。本当のクリスマスイブ礼拝はどういうものであるかということをこう考えさせられます。クリスマスイブということを聞くと多くの人がクリスマスの前日のことを思うわけでありますが、クリスマスイブニングという意味であります。それはユダヤ教の世界においては夕方から一日が始まります。6時ぐらいから一日が始まります。したがってクリスマス25日は 24日の夕方から一日が始まります。そういった面では今私たちが捧げているこの礼拝が25日のクリスマス礼拝ということになるわけであります。クリスマス礼拝、最初のクリスマスはどういう礼拝であったか、そのことを思い巡らすわけです。夜野宿をしながら羊の番をしていたこの羊飼いたちに救い主の誕生が知らされるわけであります。そして馬小屋に寝かされている、馬小屋といっても洞窟です。洞窟に寝かされている血のみを貝羽桶に粗末な布にくるまれて寝かされている血のみをイエス様を探し当てるわけです。その時に羊飼いたちがしたこと、それはひれ伏して拝んだわけです。ひれ伏して拝んだ。最初のクリスマスは羊飼いだけが来て血のみをイエスをひれ伏して拝む、そして喜びに満たされたということが示されてくるわけであります。今日の賛美歌にもあります。拝まずや、拝まずや、たくさんの人たちがクリスマスを祝います。クリスマスの礼拝も捧げます。しかしどれだけの人が本当に神の技を知って拝んでいるか、拝む礼拝を捧げているかどうか、そのことが問われるわけであります。串川教会の礼拝、いつもとは違ったひっそりとした礼拝となりました。しかしだからこそ羊飼いたちの最初の礼拝に目を向けながら、この血の実がどういうお方であったか、救い主がどういうことを私のためにしてくださったのか、そのことを深く心に受け止めて神の技に驚き拝む、それが私の本当のクリスマスの礼拝であるということを思うわけであります。そういった面で今私たちは本当のクリスマス礼拝を捧げている。心から主の技を喜び、驚き喜び、もうひれ伏さざるを得ない、その思いを持ってクリスマス礼拝を捧げる、それが本当のクリスマスイブ礼拝、クリスマス礼拝であるということを心に留めたいわけであります。主イエスはどなたであるかということが問われるわけであります。主イエスはどなたであるか、ヨハネ福音書の一章においてはこの方がどういうお方であるかズバリ語っているわけであります。見ていただきますと、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、このように記されてくるわけであります。はじめに言葉があった、この言葉と示されてくることは救い主イエス・キリストを指しています。主イエス・キリストは神と共にあった、主イエスは神であったと、このように、神と主イエスとが一つの存在であること、そのことをズバリヨハネは語っているわけであります。また同時にこの言葉ということについて言うならば、初めに神のご意志があった、神のご意志があった、このご意志は神と共にあった、ご意志は神であった、神のご意志であります。もう何が何でも 人間を救わずにおれないという神のご意志があった。天地創造の出来事を思い起こすわけであります。6日で 天を創造されて7日目に休まれた。7日目を祝福して聖別された。このように記されていくわけであります。祝福して聖別する、祝福して神のものとする、そこに神のご意志があるわけであります。天地創造に示したご意志が主イエス基督の御業によって完成した。天地創造の御業が、この神のご意志がイエス様によって強烈に示されて、祝福して聖別する、祝福して神のものとする、祝福して神の命を持つものとする、神の命から外れたものを呼び起こして救い上げて神の命のもとに導き神のものとする、その救いの目的、天地創造の目的がイエス様によって実現したということが示されてくるわけであります。2節3節のところで、この言葉は初めに神と共にあった、万物は言葉によってなったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。このお方は神と一つのお方であり、天地創造の御業を行ったお方であり、天地創造の御業を成し遂げたお方が神のご意志を指し示しながら救いの技を完成した、完成してくださった、それがクリスマスの出来事として示されてくるわけであります。4節を見ていきますと、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中に輝いている、暗闇は光を理解しなかった。暗闇は光を理解しなかった。この神の技を理解しないということは本当に悲しいことです。この神の技を知ったらひれ伏して拝まずにおれない、しかし理解しなかった。たくさんの人がクリスマスを祝っても礼拝しても理解しなかった、そのような礼拝となったらこれほど悲しいことはないのであります。海牧に寝かされている血の巫女、粗末な布に包まれた血の巫女、その中に神の命が光っていた。しかしこの幼子の中にその光を見出して拝む者はいないのであります。羊飼いだけが神様の導きによってこの血の巫女を拝むことができた、神として拝むことができた。しかし多くの者が理解しないのであります。主イエスの十字架の歩みもそうであります。暗闇の中に主イエスは身を送られる、真っ暗な洞窟の中に血の巫女が寝かされている、そこに神を見る者は誰もいない。同時に主イエスは十字架を背負って十字架の道を歩まれる、そこに神を見る者はいない。そのうちに神の命があり、そのうちに命が光っている、それを見つめるのは誰もいない。主イエスは罪の闇に、人間の罪の暗闇の中に沈んでいってくださるわけであります。十字架に、死んで墓の中に葬られるのであります。そこに誰も 神の光を、命の光を見出す者はいない。しかしこの墓から命が、神の命が光り出すのであります。婦人たちが復活の朝この墓に出かけていくのであります。あの方はよみがえってここにはおられないという言葉を聞いて、三人の婦人たちは恐れおののき、口も聞けなかった。それほどの大きな驚きを三人の婦人たちは抱くわけであります。墓から逃げ去るわけであります。神がそこに働いているということを知ったら、もう驚いて逃げ出さざるを得ない。それが神の前における人間の姿であります。しかしこの婦人たちはやがてこの恐れは驚きとなり、神を恐れ敬い拝むものになっていく。そしてその歴史が、教会の歴史が2000年間つながっているわけであります。主イエスが墓からよみがえられた、復活してくださった。何よりも神は私の罪を背負って、神が十字架に死んでくださった。もう驚きを持ってこの神の技を見ざるを得ない。暗闇の中に沈む全てのものを救うために、そこに沈んでくださった。そこから全てのものを救い上げてくださる。どのような人も救わずにはいられないっていう神様の御心が、ご意志がそこに示されているのであります。この十字架と復活の主の技を知るときに、私たちはこの主を拝まずにはおれない。この主を拝まずにはいれない。羊飼いのようにこの主を本当に心から拝むクリスマス礼拝を捧げたいのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、クリスマス礼拝をこのように捧げることが許され、心から感謝いたします。クリスマスの喜びが世界中に広がっています。クリスマスを喜ぶ礼拝が世界中で行われています。しかしそこで本当に主を拝む礼拝を捧げているかどうか、そのことはまず私たちに問われることです。どうぞ主が私たちのために成してくださったことを心に深く受け止め、神が私たちのために命を捨ててくださった、そのことを心に深く受け止め、このクリスマス礼拝、心から神を拝む礼拝を捧げることができますように導いてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
賛美歌115番。 捧げいたします。540番、その後石橋牧師より祝祷をいただきます。
あなたを守られるように、主が御子を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御子をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。